このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤靖子です。いきなりですが、石川さん、読書がお好きと伺いましたが、リスナーの皆さんにこの秋おすすめの本ってありますか？
私ね、一年中必ずもう本読んでるんですけど、この秋おすすめしたいのはね、なぎらゆうさん、
はい、
映画化もされています。皆さんご存知かもしれませんが、流浪の月、
うん、
もう一つはね、新しい本で、何時、星のごとくっていう、
はい、
この2冊おすすめです、出てくる登場人物がね、生きづらさを抱えていたりするお話なんですけれども、
はい、
文体がね、非常に読みやすい、なぎらゆうさん読んだことないよっていう方にもとっつきやすいんじゃないかなと思います。もしよかったら皆さん一度なぎらゆうさん、ちょっとどんな作品があるかも含めて見てもらって、一度読んでみてください、
それでね、石川さん、今紹介してくださった2冊って結構新しい本だと思うんですけれどもね、石川さんはこの本どんな風に読んでおられるんですか？
私はね、インターネット上にあるサピエ図書館っていうところから、この音声デイジー図書っていうのをダウンロードして聞いています、音声デイジー図書っていうのはね、人が音訳と言いまして読んでくれているわけです、朗読とは違って音訳って言って、こう淡々と読んでくださってて、それがデータになっていて、で、私はスマートフォンの中にボイスオブデイジーというアプリを入れておりまして、このアプリを使ってその音声デイジーを再生して聞いています。この続きに本好きの石川で自己紹介しちゃいますね。
はい、お願いします。
京都生まれの京都育ちです。京都ライトハウス鳥居寮というところで生活支援員、パソコンとか、天井を教える仕事をしています。弱視です。当事者としての活動はメールマガジン色鉛筆っていうのを全国に向けて配信しています。そこのメールマガジンから生まれた書籍、見えない地球の暮らし方っていう本も2冊編集して出しました。普段から、仕事も忙しいんですけど活動も、でも夫とデートをしたり家族と出かけたり、そういう時間もとても大事にしたいと思って、忙しい隙間を縫ってご飯を食べに行ったりしてる、はい、元気なおばちゃんをやっています。
はい、そして私福澤は JBS 日本福祉放送オンユーでガイドヘルパーを6年、ガイドヘルパーとは目に障害のある方の移動支援、情報の伝達、代筆代読でサポートをさせていただいてます。ということで、石川福澤コンビでお送りするなにわ体感、見たことない大阪、今日もリモート収録でお届けいたします。これから30分間私たちとお付き合いください。さて、石川さんと福澤が担当するなにわ体感、見たことない大阪のコーナーは体感リコメンドと言います。
このコーナーも皆さんにとっておなじみになってきたでしょうか。リコメンドっておすすめっていう意味なんですよ。
そうですね。で、このコーナーではこれまで視覚障害者の石川さんが衣食住に関するお気に入りの商品や頻繁に利用されているお店などをご紹介してきました。石川さんのように視覚に障害があるからこそ、コマーシャルのイメージやデザインではない体感を基準に選んでいる、だからこそ本質的な良さをお伝えできるのではないでしょうか。そしてその情報は障害を持たない方々にとって新たな視点や今まで意識していなかった良さに気づく、そんな情報になるのではないでしょうか。
良いもの、
これいいよっていうものには必ず理由があると思うんですよね。その理由の中にこう様々な背景があったりして、あ、だからいいんだ、だから買いやすいんだなんてことがあると思います。そういうこと、体感を通してお伝えできる情報を私石川が体感人となってお伝えをしていきます。
はい、お願いします。
今日ね、紹介したいのは、キノコなんですよ。
うわー、素敵、待ってました。
また食べる話かって言われそうなんですけど、今日は商品というよりも素材のお話をしたくて、キノコ全般についてちょっと紹介したいなと思っています。
いいですね。
でキノコって私すごく好き、食べるのも好きなんですけど、調理するときにとっても安全で、しかもいい出汁が出て、一石二鳥じゃないですけど、いいとこづくめなんですね。例えばなんですけど、例えばキノコのおつゆ、スープでもいいし、お味噌汁でもいいんだけど、キノコの汁物を作るってなった時も、お水から炊いた方がいい。椎茸でもえのきでも何でもいいんですよね。相性の良さそうなものを一緒に何種類か、私は何種類か入れる方が美味しいと思ってるんだけど、何種類かもうお鍋にお水張って、キノコ生のまま、水のまま、沸いたお湯の中に素材を入れるのではなく、お水の状態からもう素材を入れておいて火をつければいい。でその方がね、むしろいい味が出るんですよ。
そうなんですね。
熱いところに素材を入れるんじゃないっていうのがいいのと、あとキノコってもうほとんどその根の部分だけを落としたら、あとはもう包丁いらずでこう小房に分ける、手で裂いて、調理できるから、そこもまあちょっと包丁の出番が少ないっていう意味でも安全かなと思ってます。
そうですよね。いろんな工夫をされているんですよね。それでね、今日は石川さんがキノコのお話をされるって先に伺っていたので、ちょっと調べてみたんですよ、キノコのことをね。
いや楽しみ。
まずキノコ全般の魅力は、なんといってもカロリーが低くて、これめっちゃ嬉しいですよね。
嬉しい嬉しい
嬉しいですよね。で食物繊維が豊富なこと、健康や美容、ダイエットの目的なんかにも食べている人が多いのではないでしょうか。代表的なキノコ別に見てみると、まずは椎茸、私も大好きなんですけどもね、煮ても焼いても美味しい。椎茸に含まれる特徴的な栄養素はエリタデニンで、これにはコレステロールを下げる効果があると言われているそうですよ。
このありがたいありがたい、コレステロール下がると
、ちょっと舌を噛みそうですけどもね、このエリタデニンって椎茸とマッシュルームにしか含まれていない、とっても貴重な成分なんですって。
そうなんだ。
それからね、よく食卓に上るキノコといえばしめじでしょうか。キノコの中でも癖が少ないですよね。本当に食べやすいキノコです。しめじにはオルニチンというアミノ酸がたくさん含まれていて、疲労回復効果が期待できるそうですよ。次は舞茸、ダイエット中の人に特におすすめなんだそうです。私におすすめでは、それは舞茸だけに含まれる MX フラクションって難しい名前ですよね。この MX フラクションが基礎代謝を上げたり、内臓脂肪を減らしたり、脂肪燃焼を促進したりする効果が期待されているそうですからね。本当にすごいですよね。
いやー、それ聞いたらまさにもうまた舞茸買いたくなりました。
本当です。あとはえのき、ギャバっていうね製品が含まれていて、リラックス効果やストレスに強くなる効果があるんですって。
ギャバってなんかチョコレートにもなんかそんな商品なかったです？
ありました。なんか丸いチョコレートですよね、確か。
ギャバってだからやっぱり優れものの栄養素なんですね。
そうですよね。これはグリコから確か販売されていたと思うんですけども、
このチョコは商品名の下にメンタルバランスチョコレートって書いてあるんですって。まあ、それくらいギャバの効き目があるのかな。えのきにはそのギャバが含まれているんですよ。もうすごいと思いませんか。
すごいすごい、
ねえ、本当に私も見る目が変わります。でもうちょっと紹介しますね。次はエリンギですよ。これね、切り方によって食感が変わって、私はなんかマッタケとよく似てるなと思って食べるんですけどもね、大変美味しいですよね。エリンギに含まれる栄養素の中で特に多いのは葉酸。貧血予防に効果があると言われているそうです。もう一つ最後にナメコ、ぬめりが特徴でお味噌汁に入れると美味しいですよね。私も大好きなんですけどもね、ぬめりの正体はムチンという水に溶ける食物繊維で、タンパク質の吸収が良くなったり胃の壁を守ってくれたりするそうなんですね。
へー、だからなめこのお味噌汁、こう豆腐とかお揚げとかがコンビになってる、ちゃんと、まあ、味だけじゃなくて栄養素、お互いの力を引き出せるように、うまいことできてますな。なるほどな。福田さん、いっぱい調べてくれてありがとうございました。めちゃくちゃ勉強になりました。さらにいえいえ、のこいっぱいまた買いたくなりました。
でも私もね、知らなかったことが知れて本当に良かったです。ということで、この体感リコメンドのコーナーではリスナーの皆さんからの情報もお待ちしております。今日のように気に入っておられる食材とその理由なんかも大歓迎です。買うときに気をつけていることやお料理の工夫など、石川さんや他のリスナーの皆さんと共有できたらと思っています。
皆さんのお声を石川がまた体感人となってお届けしていきます。皆さんからのメール、情報お待ちしています。
メッセージはメールでお送りください。メールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp、 体感コーナーまでお願いします。
なにわ体感、
見たことない大阪。
ところで石川さんは、気に入った洋服や靴があったら同じものを複数買うって伺いましたけども。
そうなんですよ、まあ、欲張りっていうかね、なんかこう着やすいとか履きやすいっていうものに出会うとやっぱ嬉しくなっちゃって、なんかそれを長く使いたいなっていうのがやっぱあるんですよね。
わかるわかる。
で、特に私にとってその歩くっていうこと、履き心地がいいっていうのは、まあ、疲れにくいっていうのもあるんだけど、安全に歩けるっていうこと、でしかもやっぱり安全だったら何でもいいっていうんじゃなくって、こうやっぱりおしゃれをしたい。
そうですね、
だからこう、履き心地のいいパンプスに出会ったら、やっぱり色違いで買っておこうってことに、まあ、特になっちゃう。特にバーゲン会場でなっちゃうんですけどね。
なるほど。
で、ここでね、大変になるのが、触って一緒っていうことが起きるじゃないですか。色違いですからね。
はい。
触って一緒だったら、こう区別するときが、まあ、逆に言えば自分で自分の首を絞めてるっていうか大変にもなっちゃうんだけど、今日ね、紹介するのはお靴の区別の方法として、実は私、靴につけるチャームってこう飾りなんですけど、ご存知ですかね。
はい、はい、
さん、靴チャームって知ってます？
知ってます。よくパンプスとかにね、私のパンプスもついてるのがあるんじゃないかな。あれ、確かクリップ式で留められてるんですよね。
そうです、そうです、いろんな形のが売ってましてね、リボンの形だったり、お花の形だったり、こう冬だったらファーみたいな、 はい、ふわふわとした毛のついたやつがあったりとか、はいはい、いろんなのがあるんですよね、うん、でもともとこの靴のチャームっていうのは、うん、一足の靴で雰囲気を変えるとか、うん、例えば飾りがなかったらプレーンで何もないから、特に例えばそれが黒だったらお葬式にも履いていけるなんだけど、うん、アフターファイブじゃないけど、仕事の後にお友達とちょっと出かけるよとか、ちょっとおしゃれなレストラン行くよって時に、うん、ちょっと綺麗にしたいなっていう時にこうチャームだけパチャッとはめれば、うん、靴まで履き替えなくてもずいぶん雰囲気変わるんですよね。
そうですよね。
あの私ももともとそのチャームが選べる靴が好きでよく履いてたんですけど、うん、靴本体は傷んじゃってダメになるけど、チャームはそう傷まないんで、うん、いつも溜まっていくんですけどね、
はいはい、
新しい靴、シンプルな新しい靴を買った時に、うん、こうチャームをつけて、うん、ましてそれが色違いだったら、こっちのシルバーのラメのリボンのやつにはこのグレーの靴の方にはめて、
うん、
で黒の方には同じ黒のこうマットな黒のリボンの方をつけてっていう風にしておくと、黒の方には黒がついててグレーの方にはシルバーがついてるっていう風に自分の中でわかる、
うん、
もちろん手で触ってわかるから、
うん、
こう履き間違えることがない、触ってわかるっていうのがねこのチャームのいいとこなんですよね、
うん、
形が違うからね、おしゃれで自分で区別できるし、であのガイドヘルパーさんにお迎えに来てもらってお家から出かけるときとかだったら、うん、でまあ自分ではこうだって覚えてても忘れたり勘違いすることもあるから、うん、エラーが起きないように、
うん、
この靴とこのチャーム色合ってますとか、うん、あのこの靴この色だと記憶してるけど合ってますなんて聞いたりして、
うん、
ガイドさんも端から端まで見てくれてるわけでもないし、そんなに気にするわけでもないから、逆にこっちからこれいいですかって聞いたらそこ注目して見てくださるので、うん、一緒に確認ができたりするから、
うん、
時々は人の目を借りながら、でも基本は自分で区別しながら、しかもおしゃれしちゃうなんていうのが楽しくて、靴ちゃんも私のもう大好きアイテムなんですよね。
そっか、靴用のチャームってそんな風に使うことができるんですよね。私の利用者さんにも勧めてみたくなりました。
ぜひぜひ、これね、どこに売ってるかっていうのが皆さん知りたいと思うんですよね、
うんうん、
で、靴の売り場に行ったら売ってることもあるんだけど、うん、そもそもどんなのがあるかなっていうのをネットで検索してもらったらいいかなと思うんですよ、
うん、
で、ネットで検索してもらう方法をちょっとまた福澤さん言ってもらっていいですか。
はい、わかりました。インターネットで検索するときはパンプス、チャームや靴飾りで検索すると出てくると思います。でもね、靴チャームで検索するとスニーカーの紐の飾りなんかが出てきますのでね、パンプス靴飾りで検索してください。クリップで付けられるようになってて1000円しないオリボンだとか2000円以下のキラキラクリスタルなんかもいろいろあります。お気に入りのチャームぜひ見つけてください。
そしてもう一個大事なポイントは、
うん、
もしチャームを手にしたら、
うん、
そのチャームは使い回しができるから、
うん、
また次の新しい靴にそのチャームを合わせたいっていう時に、
うん、
必ずチャームをカバンの中に入れて、
はい、
お出かけをして、
うん、
靴の売り場で実際そのチャームをはめてみてほしいんですよね。
うん、
なんでかっていうと、
うん、
この靴の素材の厚みによってそのクリップちゃんとカチャッとなる感じがすごいヒットするのか、ちょっとスカスカしちゃうのか、
うん、
もしスカスカしちゃったら歩いてるうちにチャームどっか行っちゃうからそれは悲しいじゃないですか、
うんうん、
なので必ずなんかチャームつけて楽しみたいなってもし思うんだったら、
うん、
自分の持ってる靴チャームを持ってお出かけして、
うん、
売り場ではめてみて、はめた靴を自分の足を突っ込んでみて履き心地も全て確認をしていただいてからこの靴チャームアレンジをしていただけるといいかなって思います。ぜひ皆さんも試してみてくださいね。
さて石川さん、今日はどんな曲を聴きましょうか。
スーパーフライの輝く月のように聴きましょう。
2012年にリリースされたスーパーフライの輝く月のようにでした。石川さん、この曲がお好きな理由は何ですか？
まあ、月ってこうすごいパワーをもらえたりするんですけど、この曲もまさにすごいパワフルというか、すごいあったかい気持ちになれる曲で、すごい励まされる曲なんですよね。
うんうん、
で、まあ、月がモチーフになってるんですけど、やっぱりこう、お星様ってちょっと見えた経験がないんですけど、お月様は今でも少し見えているので、うんうん、私毎晩実は月探してるんです。
そうなんですね。
うん、で、はい、家の前が森だから、うん、月かくれんぼしてることが多いんですけど、うん、まあ、欠けてようが満月であろうがお月さん見つけられるととっても嬉しいので、
うん、
多分これからも本当の意味でどんなに頑張ってみてもお月さんかくれんぼしちゃう時が来ちゃうかもしれないけど、それでも幻でも月を探していたいなと思います。月が大好きなのは多分息子を産んだその日の夜も満月に近い日だったからって、そんな思いもあるかな。
なにわ体感、
見たことない大阪。
石川さん、今日も楽しいひとときでしたね。この放送は11回目になるんですけどもね、石川さんのお声と生活を楽しんでおられる様子は、視覚に障害を持つ方々にとって元気のもとになっているのかな。
そうだったらいいですよね。
うん、
まあ、私、まあ、どっちかというとこうパワフルキャラなんですけど、うん、アホみたいな冗談もいっぱい言ってますし、なんか皆さんがラジオ聞いてて思わずこうクスクスっとなってくださったり、まあ、ちょっとした工夫が試してみようと思ってくださるような、そういう元気のもとになっていたりしたら嬉しいなと思ってます。なので番組へのね、皆さん感想とかコメントもお待ちしています。
はい、番組への感想や石川さんへの質問、ご自分のこと、生活の工夫、困っておられることなど、どうぞお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と5000円札を区別できる封筒をお送りしますので、ぜひご住所もお知らせください。個人情報はプレゼントを発送するためだけに使わせていただきます。それ以外の目的で使用することはありませんので、安心してお知らせください。送り先のメールアドレスは、英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。
皆様からの情報もお待ちしています。
この番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は JBS ホームページにありますオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。ということで、今日もお別れの時間です。次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は石川よしこと
福沢康子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。